新約聖書333ページ、コリントの信徒の手紙の2、第7章の8節から11節までをお読みいたします。コリント信徒の手紙の2、第7章の8節以下。あの手紙によってあなた方を悲しませたとしても、私は後悔しません。確かにあの手紙が一時にもせよ、あなた方を悲しませたことは知っています。たとえ後悔したとしても、今は喜んでいます。あなた方がただ悲しんだからではなく、悲しんで悔い改めたからです。あなた方が悲しんだのは、神の御心にかなったことなので、私たちからは何の害も受けずに済みました。神の御心にかなった悲しみは、取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせ、世の悲しみは死をもたらします。神の御心にかなったこの悲しみが、あなた方にどれほどの熱心、弁明、憤り、恐れ、憧れ、熱意、懲らしめをもたらしたことでしょう。以上です。保育所にも子どもたちの声がやっと戻ってきまして、今日は元気な声が今も聞こえております。子どもたちの憧れっていうのは一体何だろうということをいつも考えます。よく幼稚園のですね、礼拝の、誕生日礼拝の後に大きくなったら何になりたいかというのをですね、聞きます。そうするとですね、大抵は仮面ライダーなんとかとかですね、ウルトラマンなんとかとか答えます。たまにですね、弁護士とかですね、お医者さん、それは自分の親がそうだからだと思います。で、多分警察官とか、お花屋さんとか、ケーキ屋さんとか、そういうものに憧れてるのかなと思います。ただ一人だけですね、今まででですね、面白い答えをした子がいました。それは何て言ったかっていうと、電信柱になりたいっていうんですね。で、なんで電信柱かってみんながガッと笑ったんですよね。なんで電信柱になりたいのって後で聞いてみたら、夜電気がついて明るくて自分が安全にそこを通れるからって、自分も大きくなったら人をこうやって守るような存在になりたいって、難しく言えばそうなんでしょうけど、そういう憧れを持って、それは素晴らしいことだな。だから何になりたいかって聞いてですね、電信柱ってバカじゃないのじゃなくて、本当にその子が持っている気持ちとか思いとかをですね、見てあげるのが本当かなと思います。大抵ですね、好きなものは何って言うと、一人がブドウって言ったらみんなブドウになるんですよね。で、先生たちはブドウだと思うんですけど、でも一人一人にどんなブドウが好きかって言うとみんな違うんですね。巨峰が好きだったり、小さいブドウが好きだったり、私たちの神様っていうのはそのどんなってところまで聞いてくださるんじゃないかなというふうに思います。今日はパウロによるですね、手紙を読んでいます。パウロの信徒の手紙、コリントには1と2というのがあります。しかしこれ、まとめるとですね、5通の手紙がここにあるみたいです。神学的に言えばですね、5通の手紙というのがあって、その中に涙の手紙というのがあります。このパウロが涙ながらに記している手紙というのがある。きっとコリントのですね、信徒の方々とパウロの間で何かあったんでしょう。で、それが悲しみになった。しかしその後、和解の手紙っていうのが送られていますので、その問題が解決できた。それがですね、今日の手紙かなと思います。何が和解になったかっていうと、コリントの人々が悔い改めが起こった。悔い改めたということかもしれません。その中に神の御心にかなった悲しみが悔い改めに導くっていうふうに書いてあるのです。そのことによって憧れっていうのがもたらされた。実は新約聖書で憧れっていう言葉が出てくるのはここしかないですね。で、なんで悲しみですね、熱心、弁明、憤り、恐れ、そして憧れなんだろう。なぜパウロはここでですね、憧れという言葉を使ったのか。その次は熱意、そして懲らしめになってます。この憧れっていうのが、私たちは神に対する悔い改めから出てくる何か重要なものがあるのではないかなというふうに思うのです。で、現代のですね、高校生にですね、よく授業の中でですね、今一番欲しいものは何かって聞いたことがあります。何が欲しいかっていうと成績っていうんですけどね、ほとんどですね、あと単位とかですね。で、部活やってる子はですね、寝る時間って ですね、寝る時間、まあ、そりゃそうでしょうねって。でもですね、大抵ですね、でも本当に欲しいもの何って聞くとですね、あんまり答えられないんですよね。金かなっていう子もいるし、一戸建ての家が欲しいとかですね、あまりにも現実すぎてですね、もうそれっていうのは本当に欲しいものなのっていう、あなたの夢を叶うためにそれが本当に必要なの、あれも欲しいこれも欲しいっていう中のあれこれになってませんかっていうような授業をですね、よくやってました。一番欲しいものは何ですか、多分今聞いたら違う答えをするでしょうね。学校にですね、普通通りに行けることとか、外で部活をすることとか、家族が一緒に楽しく過ごすこととか、自分の命が危険にさらされないこととか、多分そういうことになってくるだろうな、多分そういうことがですね、悔い改めなんじゃないかなと思います。今この現代のこのコロナの社会の中にあって、私たちが今一番考えなきゃいけないのは、今まで当たり前にあった生活とかが本当にあなたの身になってましたか、本当にそれが神様から与えられた重要な恵みになってましたか、ということではないかなというふうに思います。神様に対する憧れっていうのは、神様が私たちを守ってくださっている、その本当の意味を知ることじゃないかなと思います。パウロは神の御心にかなった悲しみが憧れをもたらすというふうに言っています。憧れとは慕うというのと同じ言葉です。ですから神様に慕う、神様を慕った時に、実は私たちに悔い改めが起こるということかなと思います。私たちの今日の人生の中で神様に対する憧れ、それは一体何であるかを考えながら一日を過ごしてまいりたいと思います。祈ります。神様、今日もあなたの守りのうちに一日を過ごすことができることを心から感謝いたします。今まで当たり前のように私たちは過ごしてきましたが、それが本当は神様の大きな守りと導きと恵みの中にあったことを私たちは知ることができました。どうか自分の人生の中のこの生活を悔い改め、もう一度私たちにとって一番必要なものは何であるかを考える時間を与えてください。今日もこの広島教会、呉教会に住む信者、求道者、牧師牧師の家族、またルーテル保育所の子どもたち、先生職員、タリノ幼稚園の子どもたち、先生職員をどうか主の聖霊によって守ってください。今日も必要な事柄はすべて聖霊によって整えて与えてください。今日も病床にある方々、死に直面している方々には、あなたの豊かな慰めが、あなた自らの寄り添いによって起こりますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。